このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
あっという間に1月も終わりに近づいてまいりましたけど、今回もちょっとデイブが気になった話題をピックアップしたいと思いますけど、まずは日本でも話題になってるかどうか分かりませんけど、ロックアーティストニール・ヤングさんが Spotify に対して文句を言い出して、まあジョー・ローガンという僕がフォローしているポッドキャスターコメディアンの人が、Spotify でいろいろ今話題のワクチンに対する正しくない情報をどんどん流しているから、僕を選ぶかジョー・ローガンを排除するか、ニール・ヤング・ソングズをスポティファイから排除するか、どっちかにしろみたいなことでちょっとしたアメリカでは話題になっていますけど、まあカナダ出身のニール・ヤングさん、結局はスポティファイ側は分かりましたということで、じゃあニール・ヤングさんの曲はスポティファイから排除しますということで、まあ本人が思ってた通りにはいかなかったというか、結局その、ワクチンに対する批判に反対したニール・ヤングがそういう行動を起こしたということで、まあ自分が結構ニール・ヤングに対してはがっかりしたなっていうかね、昔から Rockin' in the Free World 歌ったりとか、自由とかって歌ったりとか、悪名高いモンサントっていう会社に対しても批判ソングを歌ったりとかしてたにもかかわらず、今回に関してはどうしちゃったんだろう、なんかファイザー製薬の味方になったので、まあ、アメリカの世論ではまあ分かれるところもあるんですけど、なんでここまでジョー・ローガンを批判するのかなっていうのがかなり不思議というか、まああのおっさんには随分がっかりしたもんだなっていうふうに思いましたけどね。まあ数々の、ヒットを送り出したニール・ヤングなんですけど、今回に関してはちょっと考え方がおかしいんじゃないかなと僕は思うんですけど、まあ皆さんも話題を知ってる方がいましたら、どんどん自分の意見を送ってほしいと思うんですけど、まあ基本的にジョー・ローガンは別にワクチンを否定してるわけじゃないけど、世論としてはかからないためにまずはメディアでもっとこう健康面を押すべきだという、肥満の人たちがコロナにかかるのが多いとか、あまりにも不健康な生活をしている人たちが多すぎるとかっていう、だからもっと健康的にどういうビタミンが必要なのか、どういうビタミンが足りていないのかっていう、きちんとした食生活運動を行っていないっていうところにもっとポイントを置いて報道した方がいいんじゃないかみたいなことで、決してそういう否定的なことは言ってないにもかかわらず、そこまでニール・ヤングが怒るっていうことはないんじゃないかなということで、ちょっとこうまあおかしいなというふうに思った次第なんですけど、僕のなんか見た感じだと、はい、ニール・ヤングとしては要はスポティファイがジョー・ローガンを削除 しろみたいなことを最初言ってるわけだよ、はい、ただ散々バカオスさんもさ、自由だとかさ求めてこうロック活動していた中さ、一人の男の意見を削除しようとするわけじゃん、それが本当にふざけるなって感じですよ。お前ふざけんなよっていう。まあで結局はじゃあジョー・ローガンを削除しないんだったら、じゃあ俺の曲はお前のところでかけさせないよみたいなことなわけですよ。だからスポティファイの方がじゃあわ分かりました、じゃあオタクの曲はもうスポティファイでは流しませんみたいな、結論になったらしいですけどね。だから本当もうふざけたバカおっさんですよね。まあ今回はスポティファイよくやったぞというふうに思いますけど、まあニール・ヤング的には他のアーティストミュージシャンたちが乗っかってきて、そうだそうだって言うと思ったんだけど、結局誰もいなかったと、本人だけ削除されちゃったみたいな、今のところそういうことになってるわけですけど、今回に関してはまあ完全にアンチニール・ヤングですけど、今まで大企業に対してこう反対運動をしていた男が今度はワクチンメーカーの味方になってるっていうのはちょっと考えられないっていうか、何をこの人は思ったのかっていうか、よくわかりませんけどね。まあそんな中エリック・クラプトンはさ、打ってひどい思いをしたっていうことで反対運動的な曲を出したりとかもしてるけど、
真逆に
言ってんのかなって、ニール・ヤングって大丈夫かって感じしますけどね。もう一つ カナダで今結構話題になっているのがギネスブックにも載るんじゃないかっていう大デモンストレーションがカナダのトラックドライバーの間で今現在行われていて、西海岸の方からカナダを横断していて5万台ぐらいのトラックが今横断していて、カナダ政府に対する批判なわけですよね。カナダ政府はどうやらアメリカカナダを横断するトラックドライバー全てにおいてワクチンを打たなければいけないっていう法案を通したのか通すか、まあ、それに対する批判でもうデモンストレーションが、まあ、スモール規模から始まって、でも今ウェブ上でどんどん広まってクラウドファンディングまでやって、今クラウドファンディングが日本円ですると5億円以上まで集まってきたみたいな、それだけの人たちが今このトラックドライバーを応援しているということで、で決してトラックドライバーの人たちが、まあ、ワクチンアンチワクチンではないんですけど、もう要は自由を求めて、まあ、打たない人も打たない人でいいんじゃないか、強制的に政府がそういうのを、のトラックドライバーに向けてする必要はないんじゃないかと。 85% のトラックドライバーはどうやらもうワクチンを受けているらしいんですけど、その、まあ、15%、20% の人たちに対して運転させないとか仕事を取るっていうのは絶対おかしい話だということで、もうこの騒動が始まってからかなり厳しいことを政府はやってるわけなんですけど、まあそれにもうとうとう怒り爆発のカナダ人が、まあまずはトラックドライバーから始まってものすごい規模のデモが行われている。メディアでもマスメディアの方でも報道しないんですけど、まあ大規模なデモですよ。ギネスブックに載るぐらいの勢いでどんどんトラックドライバーが集まってカナダ市民も応援しているというニュースがありましてですね、やっとカナダ人も爆発したぞこのワクチンに対するこういう法案、もっと自由を求めているこのカナダ人の人たちが、よくやってるなっていうふうに、こんな今2月なんて一番寒い時期なんですけど、もうかなりの人たちが時期なんですけど、もう横断するときに外に出て応援していて、そういう映像も見ることができますけど、まあかなり寒い中みんな一生懸命応援してるなっていうふうに思いますけどね。そんな中カナダの、総理大臣でしたっけ、トルドーさんが、いやこのデモをやってるのはほんの少人数でマイノリティの人たちだけだみたいなこと言ってるけど、いやいやそんなことはない、かなりトラックも増えてるしかなりの観客が外で応援してるっていうのが、このバカ総理大臣は気がつかないのかなっていうふうに思いますけどね。まあそんなのが今週ちょっと気になった、話題でありましたけど。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。1粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化、分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは、高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと相互作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。さて現在このチャンネルをご覧の皆様にネイチャー館の商品が 15% オフとなるお得なクーポンを公開中です。購入の際に所定の入力フォームに DAVE15 と入力してください。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
ロッキン二郎さん、すごいすごいジャンルク デイブさんの感性の鋭さがお試しでも過去性につながることができたのは見ていてとても素晴らしいものを感じさせてくれました。この回を見たリスナーにも体験として伝わったと思います。本当は誰しも普段から過去性の片鱗を感じたりしながら見過ごしているのではないかとふと思いました。
まあそういうこともあるでしょうね。だからまた、近々やってみたいなっていう、うん、まあそういう前世っていうのは何百何千っていうふうに人間はあるというふうに言われているのでね、うん、次はどういうものが出てくるのかちょっと興味深いですけど、まあ今まで数回前世を見てもらったことがあって、まあ自分でやってやるのは初めてだったんですけど、うん、ネイティブアメリカンだったりとか日本のなんか江戸時代の絵描きだったとか、どこの時代かわからないけどイタリアの北部のなんか神父をやっていたとか、そういうことも言われたことがあるので、はい、何千もあるとしたら次はどういうものが出てくるのかちょっと興味深いですけどね。何千もあるって言ったらさもうちょっとかっこいいもの次出てきてほしいなっていうふうに思いました。
道化師かよ。
オスカーセブンフィンガーズさん、あの結構サイキックの話に昨日というかスミさんの時になったと思うんですけど、企業がサイキッカーを取り入れて
あった、はいはい、まあ別にそんなの新しいことじゃないけどね、はい、昔からいろいろな企業だからもう何十年前にあった祈祷師さんも、うん、結局個人で占ってあげた時見てあげる時はもう数千円だけで、うん、で僕の場合なんてもう完全にもうタダで見てもらったりとかしていたんですけど、まあ企業とも契約したりとか、うん、企業とかそういうところからまあ話が来るとうん十万で見てあげるみたいな、うん、もう金額を変えてやってるっていう、うん、結構だからまあ特にまあアメリカもあると思いますけどレーガン大統領の話もあったけど日本は、結構こう企業とか政治家とかそういうあの占い師に頼ってるっていう話はよく聞きますよね。
政治家さんも特に聞きますね、社長さんと、うん、でこの人は私は毎回家を購入するときにサイキックの方にお願いしてると。できっかけは25年前ロンドンの地下高騰で藁をもすがる思いでした。たまたまタイムズ紙のマガジンに、不動産購入の相談が増えているというサイキックの方の記事が載っていたのがきっかけです。現在の、住居も、大正解でしたということで、海外にいらっしゃる方のかもしれないですけどね。
まあ不動産っていうのもなかなかわからないものなので占い師に頼ったりとかもしてましたけどね。まあその昔、まあ自分でももう決めていましたけどね、あの昔のラジオ番組のプロデューサーな何人か名前が挙がっていてどれが一番ベストかみたいなことを相談したことがあって、まあ自分の中ではもう決めていたんだけど、結局その占い師が言っていたのは自分の思ってた予想でもあったので特にどれがいいっていうわけじゃなく、この人だったらこうなる、この人だったらこうなる、この人だったらこうなるっていう、まあ、説明がある中で誰を選んだらどういう番組になるでしょうみたいなことを言われたんだけども、自分ではもう決めていたので占い師に言われたことは自分でもまあ思った通りのことを言われたので別にその意見、その占い師の意見のもとを決めたわけじゃないですけど、うん、あ思った通りだなみたいな。だからまあそれもすごいなと、その本人の占い師はその人に会ったことないけど、うん、あのきちんとどんな性格なのかっていうのを当てたっていうのはすごいなと思ったけど、まあ、この人はこういうタイプですよ、あ なるほどなって僕は知ってるわけだからあなるほどなと思って、
わかるわかる、うん、
はい、ではではまた次回。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。